難しいな。あ、今日って、
うん。
何巻ぐらいからでしたっけ？
何巻かはちょっと覚えてないっす。この間が赤坊主になったところまでやりましたんで、その先ですね。
17、18、17。
はい。
17だった気がする
とか。
17、
もっと。17前だ。
そうそうそう。
16、17ですね。
はい。
はい。うん、坊主16です。
ですね。
坊主16。
はい。
はい。
かけ算みたいな感じですね。
15の途中からかな。
あ、そうか、15か。
うん。
15の途中で16がっつりだ。
そうですね。
まだ15っすね。
いいじゃん。はい、かけ算みたいな感じだったっすよね、今。
そうです、そうです。はい。
はい。
どんな風に？
なんか、坊主16とか、なんか、リズム的な感じが、ちょっと。
はい、うん、
はい。
そうだと思います。
多分ね、同意を求めた相手がバカだったって
感じで。はい。いや、くすっと笑ってたのが、
不成立です。
うん。面白かったのは、無視されたところが面白かっただけだと思います。
そうです。
ウォーミングアップができないんだよな
ぁ。ウォーミングアップしたいタイプですもんね。ただ、長いので、多分、うん、はい、早めにやんないと。
今日も長いと思う。
今日も長くなるのでっていうこと。
そうそうそう。全員の周りがおこになっちゃうんで。
はいはい、あ、なるほどね。
本当はウォーミングアップ僕もしたい派ですけど。
はい、はいはいはいはい。
すいません。
わかりました。
はい。
どうも、私がアニマルジャパンです。今回はスラムダンクの続きということで、ゲストさんにお呼びしてます。まずはピチカートミルクさん、どうぞ。
まだ慌てるような時間じゃない。ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きまして、浅沼さんです。どうぞ。
まだ慌てるような時間じゃない。
どうも、浅沼です。
続きまして、暴れラジオさんから、チャンナカさんです。どうぞ。
まだか。まだ終わらんよ。チャンナカです。よろしくお願いします。
なんで変えてきたんだよ。
一人だけシャアがおった。
まだのとこで遊ぶんかなと思ったんで。
ああ、そうです。
はい。
はい。
まあ、シャアっていうかクワットロですけど。
はい、細かいです
よ。ハッシュタグの、
はい。
スラムダンクのところから行こうと思いますが、
あ、開けてなかった。はい。
巻きやから。
8月13日のちゃんなかさんの分を、そしたらちゃんなかさんお願いします。
はよ、はせなあかんって言ってはった。はいはい、長、何、あ、僕、はい、ちゃんなか出します。
はい、
8月の、結構頼りがあるから、遡る。はい、ちゃんなか出します。商用線は、センター赤木と花形のプレイスタイルの違いが面白いと感想を述べましたが、赤木のようなパワー型、かっこ左、とテクニック型、かっこ右、スタイルの違いはこちらがわかりやすいと思います。とにかくフィジカルで押すスタイル、ステップで相手を撹乱するスタイル、どちらもかっこいいです。と、はい、送ってます。左、右、いうのは、ちょっと、添付してる動画があるので、
はい。
はい、
はい。はい。
まあ、パワー型とテクニック型のセンターのプレイスタイルの違いですよね。
うん、そうですね。
これ、動画の左側は、なんちゅう人ですか？
シャキール・オニールっていう。
シャック、
はいはい、シャックですね。シャックですね。はい。
うん。
右は。パワー型の、もう、代表格。で、右は、アキーム・オラジュワンっていう、もう、
アキ
ー。そう、
アキーね。
かわいい人。うん。
アキーな
ね。アキーで、こう言ってんのかな。うん。
アキーなね。
うん、あ、うん、アキーな。
いや、アキー、アキホの方でしょ。
アキーナの方じゃないですね。
アキーナの方ではない。
うん。アキホの方ですか？
萌えは、長いって人には言うといて。
違う、それは始まる前の話だから。
前の話？
はい。パワー型すっげえわかりやすいですよね。
まあ、まさにゴリって感じですね。
ゴリって感じで、しかも最後押してますね。
そうですね。
テレビでよく見るんですけど、あれ、 シュートした後めっちゃ押してますけど、あれ、ありなんですか？
あれは多分、もしかしたらテクニカルファールとかしてるかもしれないです。あれはやりすぎなんです。まあ、挑発行為みたいな感じで。
結構、どっこいしょうぐらいの感じで押してますけど。
完全手出してますよね。
ねえ。
あれ多分、ゴールが決まった後なので。
そうですね。
まあ、取られてないかもしれないですけど。
ドーンで、はいで、ドーンですもん。
それがきっかけで喧嘩になったら多分、
あ、取られちゃう。
取られるやろうけど、まあそこで喧嘩までいかんかったってことでしょ。
はい、そうでしょうね。う
ん、で、テクニック型のオラジワの方のあれなんですけど、
はいはい、
まさにフェードアウェイしてますよね。
2発目。
2発目。
うん、
はい、あれも花形がやってたようなこと。もうこの選手がよくやるので。
うん。
すごいな。これセンターってなんかほんと競ってる感じしかイメージしなかったんですけど、テクニカル型はもうすごいっすね。
いやー、これできる選手って、テクニック型なかなかやっぱ少ないんですよ。
ですよね。どちらかというとなんかゴリっぽい感じの、一本目の動画の人のイメージしかなかったんで。
うん、
これができるなら、フォワードでいいんちゃうかって感じですもんね。
そうそうそうそう、それぐらいすごい。
うん、ただもうタッパが210何センチとかある。
でけえな。馬場さんだな。
やっぱでリバウンドもやっぱ取れるんですよ。ブロックもできますし。
はいはいはい。
っていうことはまあ守備の面ではまあセンターが適当であると。う
ん、ああなるほど。
いうことですね。
はい。そんだけ でかかったら普通に突ったって手伸ばしゃ入りそうな気がします。う
ん、ああいや大げさな話そうなんですよ。
うん、
でこのサイズであれだけそのテクニックを持ってるっていうのがもう珍しいっていう。
はいはいはい。
とこなんです。はいそうなんです。うんうんうん、
はい。
はい、はい。これ、うん、これが伝えたかったんですよ。
はい、あ。
はい、はい。
わかりやすいですね。
うん、はい、うん。ありがたい。
はい、ありがとうございます。はい、続いて、ネオさんが、海南線の花道の5パス、間違えたパスね、直前のゴリの指示が不利になっているのを改めて気づきました。といただきました。
はい。あ確かにそうか。
はい、はい、はい。
そうですね。赤木が、その花道に、
うん、
ボールをゴール下で持ったらもう迷わずダンクに行けと、うん、で距離が離れてたら俺にパスを出せ、俺は必ずそこにいるからって言ってたんですよね。
はは、
うん、
で最後のプレー、花道がボールを取ったんやけど自分の位置からではダンクに行かれへん、だからゴリって言って出した、それが、違うやつに出してしまったっていう。
うん、なるほどね。
うん。まあ、うん、そうですね。フリーにはなってますよね、きちっとね。
なるほど。
はい。もう一つネオさんで、NBA でゾーンディフェンスが禁止されているっていうのは意外でした。そして、それを摘発できるものなのかも気になりました。といただきました。
これ僕が前回言ってたんですよね。
はい。
で、ちょっと僕調べて、びっくりしたんですけども、
うん、
ちょうど、スラムダンクが終わった、まあ、ちょっとした後に、
うん、
ゾーンディフェンス解禁になってたみたいなんですよ。NBA の方で。
はい。
そうやったやなと思って。なんか2001年とか、もう今から遡ったらだいぶ昔なんですけど、
うん。
うん、いや、特に解禁になってたみたいですね。
へ
え。はい。ただ、そのスラムダンクやってた時はもうゾーンディフェンス禁止で、はい。
ほほほほ。
はい。NBA って結構コロコロ変わります。
あ、ほほ、はい。なるほどね、
はい。あとなんか4点ラインが導入されるとかっていう噂をちょっと聞いて。
3点以上の。
うん。
そんな変わるんですか？
で、世界のどっかのリーグでは、一部、もう導入されてるみたいな。
うん、もっと遠いんですか？3点。
そうですね。ディープスリーっていう呼び名で、
うん、
もう、あえてもっとそのラインの遠くから打っちゃう選手が最近出てきてるんですよね、結構。うん。で、それが多くなってきたっていうことは、4点あってもいいんちゃうかっていう多分考え方なんだと思います。
なるほどね。うん、
はい。はい。
うん。まあ、ルールはコロコロ変わってるってことですね。
はい、そうです。
はい。
はい。
で、さらにネオさんが、バスケのポジションの話は、B リーグなんか見てても結構曖昧ですよね、と。
うん。
はい、そうですね。
これは、だから、スモールフォワードが違う呼び名とか、フォワードが、うん、なんたらフォワードじゃなくて普通のフォワードだったりとかっていうのが、はい、スラムダンクでもあるけど、
はい、
そういうこと多いって言うんですか、B リーグでも。
まあ、最近の、まあ、日本バスケ、ちょっとあんまり詳しくないんで、あれなんですけど、
うん。
結構ポジションレスっていうのは最近言われてきてるんですよ。
はいはい
はい。もうみんなが、外でも打てれば、もうドライブインもできるようなっていうような、感じになってきてるので、
はい、
うん。なんか、まあ、だからセンターとかっていう、まあ、その辺の呼び名とかはもうあんまり意味をなしてないのかもしれないです。はい。
なるほどね。
はい。
根本的な質問も私いいですか？すいません。僕またアホを言われるかもしれないんですけど。
うん。
あ、はいはいはい。
野球みたいにポジションって決まっとるわけじゃないんですよね。
まあまあ、そういう意味ではちょっと流動的というか。
要はセンターはセンターしかやっちゃいけんっていうわけではないんですよね。
ああ、全然そんなことはないですよ。うん、
いや、だから、ゾーンであれば、立ち位置決まるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
でも、マンツーマンだったら、相手につくわけやねんから、守備範囲なんてないわけでしょ？
ああ、ほんまほんま。
そういうことじゃないですか？
そういうことですね。
はい。攻めるときも、自分らの位置はコロコロ変わっていくし、はいはい、特に、どこを守るみたいなのがないってことでしょ、バスケには。
うん。まあ、極端に言ったら、ゴールキーパーみたいなのもなければ、キャッチャーみたいなのもないっ
てい
う。はい、まあ、昔はそれが結構はっきりしてたんやけど、徐々に徐々にどう、はい、誰がどこ行ってもできるようにしとかなかんっていうことを。
はい、そういうことです。
うん。まあ、それでも、はい、今、背のちっちゃい河村やったけ、人なんかは、もう完全にポイントガードで、パス出す役ですもんね。
うんああ、まあ、ポイントガードの役割は昔とはあんまり変わってないかもしれないですね。
そうですよね。うん。
はい。ただ、ポイントガードの役割が特に昔より重要になってきてる時代だと思います、今の方が。
はいはいはい。なるほどね。
はい。
はい。さらにネオさんが、はい、良いタイミングでの配信になりましたね、っていうことで、
お
要は、スラムダンクの配信をした後、前言ってた、ザ・ファースト・スラムダンクの復活上映が始まったってことですね。
うん。
はい。そうですね。
うん。だから今はどうなる？映画館で見れるって話なんやけど、うん、もう終わったんかな？
どう
なの？
どうなんやろ？多分一週間ぐらいしかなかったと思うんで、もしかしたら終わってるかもしれないですね。
うん。
誰か見に行きましたか？
いやー、僕、一回行こうかなとは思ってたんですけど。
うん。
ちょっと終わってるっぽいですかね。まあ、でも僕3回見に行ってますからね、も
う。僕もうち近所でね、2カ所とも、近くに2カ所あるんですけど、両方やってたんで。
もう、クズハ行きましょう、クズハ。
クズハでもええかなと思ったんやけど、結構昼の時間しかやってないですね。
うん、
そう、もう1日1回とかしかやってないんで。
ああ、はいはいはい。
ああ、ちょっと見に行きづらいなっていうのもあったし。
うん。
それよりも僕、円盤買おうかなと思って。
ああ、いいですね。
ああ、そうですね、うん。まだ買ってないですよね、僕。
早速買いました。もう届きました。
あらま。
すごい。
だからあれ、はい、ネットフリックス入ってるから別に映画は見れるんですけど、
はい、
特典映像が見たいなと思って。
あ、なるほど、なるほど、
うん。リミテッド版の方買いまして、そっちの、あれ見ましたけど、まあ、そこまでの金は出す必要ない
。
まあまあ、でもね、井上先生のインタビューは、まあまあ見応えありましたね。
あ、
うん、あと他のね、声優さんのやつはまだ一つしか見てないんで、
うん、
あれですけど、まあ、その辺の話は、またこの話するときにしますわ。
おいおいおい。
うん。特典とかも結構、いいのいっぱい入ってましたんで。
うん。
うん。
書籍で、
うん。
映画やってた頃に、ザ・ファースト・スラム・ダンク・リソースっていうのが、 出てるらしくて、
うん、
なんかまあこの映画のまあ制作について、まあ井上さんがどういうところを気をつけて作ったであるとか、
うん、
なんかそういうのをあの読めるものが、はい、発売はされてるみたいですね。結構なんか評価がすごく高くて、うん、あのコミ、いわゆるその映画を解説してるものの本として結構、はい、人気は高いみたいですね。ハンターさんとかすごいなんかいい本だったって言ってました。はい。
一応この、あの DVD じゃないわ、ブルーレイの中にもブックレットが入ってて、そこにもちょこちょこ書いてますんで、うん、まあ、その辺また読んだらまた、その時話します。
あ、はい。
はい。続いて、ケンケンマルさんが、
はい。
バスケの難しい用語を振られるのをビビりながら待つピチさんと浅沼さん。二人のボケを受けて、ボケようとするもバスケに詳しく完全に先制ポジションなため、ボケなくていいんで、と封じられてしまうチャンナカさん。このキャスティングをした兄さん、大勝利といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃめちゃ褒められてますね、兄さんが。兄
さん
が。
兄
さん
が。
最後にですね。
兄さんはね。これも、だからポジションですよ。
うん、そうですね。
うん。みんながそれぞれのポジションについて、それぞれの仕事をしたら、僕が褒められるっていうことです。
そうだ、あの、結局、茶中さんがダンク行ったら頭叩かれてるみたいな感じだったんで。
あ、そういうことですね。
うん、そうですね。
はいはいはい。
まあ、ゾーンディフェンスですね。
うん、役割をちゃんとしようよっていうことだと思う。
だから僕らもポジションレスだから、うん、やっぱり、ガンガン行くんですけど、
うん、
うん。やっぱりあの、先生はボケんじゃねえよっていうところで、はい。
うん、
そういうのは役割分担です。
僕に言ってます？
いや、そういうわけじゃないです。ただ、あの流れに関しては、単純に、あそこはそれ以上ボケないでくださいっていう、結構あの、
うんうんうん、
バスケットとは別の観測で言いました。
はい、すみません。いや、あれは、あれは、助けたんですよ、僕は。
うん。
あのまま言ってたら、ただ単に滑ってたんです。
そう。言っていいですか？
はい。
うん、
あの、僕からもちょっと一言。
はい。
はい。あの、はい、助けてくれてありがとうございます。はい。あの、聞いて、わかりました。
そうね。
はいはい。
はい。続いて、トヘロさんが、自分の記憶違いかもしれませんが、当時の本誌だったかの作者インタビューみたいなコメントで、坊主頭の花道は、今後の展開で髪の毛は伸ばす予定です。みたいなことをおっしゃってた気がするのですが、皆さんの中で覚えてらっしゃる方いますか？といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、これ、ね、
えほうほうほう
見た気もする。
でも、井上さんが言ってたっちゅう。
っていうことですよね。
うん。
じゃあ。最終回はチート伸びてますよね。
はい。そんな話をしてるんじゃないですね、今ね。
そうじゃない。そのインタビュー見たやついるかって聞
いや、だから元のリーゼントっぽいとこまで伸ばすみたいな、っていうか、多分、坊主頭にすごく違和感を感じた読者が、花道の頭を戻してあげてっていうお便りがいっぱいいったんじゃないですか？
もうあったし、多分あの、期間から見て、もっと先まで、本当は最初は書き切ろうっていう話だったかもしれないから。
それはもちろんあるでしょうね。
うん、
ただ、このまま坊主で行くキャラにするのかどうかっていうところを、いや、花道は今回、あの、反省の意味を込めて、自戒の念を込めて、坊主にしただけですっていう、
うん、
格悪い主人公をこのまま続けさせるわけじゃないですよっていうことで答えたんかもしれんけど、
うん、
意外とあの違和感はすぐ消えましたし。
あ、それが、そう、うん、はい、そうですよね、う
ん。あっちの方がええですもんね、うん、もう完全に。
っていうより見慣れすぎて、後の試合が面白すぎて、
うん、
もう一回読み直した時の髪の長い花道に違和感を感じるんですよね。
そうなんですよね、
うん。うん。だから、
そうそうい
い加減なもんなんですよね、読者の。
そうそうそう、うん、気分なんですね。ま
あ、ちょっと思ったすぐ、いえ、言う
な、まあ。ピチさんみたいな感じです
よね。全然ですのよ。
いやそうです。ちょっとよかったら、ね、いいって言っちゃうから。
うん、だから、これは確か、ジャンプやったか、どこで見たんか覚えてないけど、こういうことをよく井上先生は言ってた気するんで、
うん。
うん、見た記憶はありますね、こんなのはね。
うん。
はい。
ですね。
はい、 ということで、本編行きましょうか。
はい。
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 それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサラス。
ドゥードゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
この番組は私、アニマチャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
どうもです。
強い。
はい。前回ね、花道が坊主頭にしたっていうところまでだったんですけど、
はい。
要はリーグ戦の初戦、海南と当たって負けたっていうところまでですね。
はい。
はい。その後、湘北での練習で、1年生対2、3年生の練習試合をしなさいということで、まあ、赤木は怪我してるんで出ない。で、三井は審判をするっていうことになったんですね。
はいはいはい。
赤木も三井もおらん2、3年生なんで、まあ、花道はもう、もはや、湘北の控え選手では全く相手にならないわけですよ。
うん。
もう、たった数ヶ月、バスケ始めて数ヶ月なんですけど、全然花道は止められないっていうぐらい上達してて。うん、
はい。
で、そこで安西先生が三井を投入して、
うん。
花道を抑えてくれと。いう指示を出したらもうぴったりと。要は花道はゴール下に入らせてもらえないんですね。
うん、
入り方がわからないんですよ。三井がうまい、うますぎて。
さすがですね。
で、花道はしょうがないんで、ボールを持ったら、離れた位置からシュートをするんですけど、点で入らない。
うん。
うん。結局何していいかわからないってことだよね。
うん。
うん。まあ、これで花道の弱点がわかったと。この時に審判してる時の三井のあの頭にタオル巻いてる感じは結構かっこいいんですけどね。
かっこいいですね。
これね、ずるいです。
はい、これ、真似しました。
だって、あんな単発なんだから巻く必要ないです。
はい、あれは審判っていうことが分かりやすくしてるんじゃないですか。
いや、それでもかっこよすぎます
ね。まあ、かっこよすぎますね。
ずるいですね。この頃からぐんぐんかっこよくなってきますからね。
どんどんかっこよくなります。あの、長髪の時全然かっこよくなったけど、
単
発になって、はい、タオルまでかっこよかったです。
はい。一人ごっつみたいな感じだったん
ですね。うん。まあまあまあ、そうですね。はい。で、こっから、花道のシュート練習が始まるんですね。右手は、この広げてボールを持って、左手は添えるだけ。この形をしっかり、体に馴染ませて回数を重ねるんですけど、朝200本、昼休み100本、で練習後300本、
うん。
要は部活以外にさらにこんだけ打つってことですよね。
はい。
これを3日間。要は1週間後に、次の公式戦あるんで、残り3日しかなかったんですよね。
うん。この
3日間みっちりやると。要は3日間では全く時間が足りひんねんけど、だからこそこんだけ詰めてやったと。
うん、
で、この練習はかなりきついんですよね、
うん。
普通に考えたら朝200、昼休み100、練習終わってからさらに300、ジャンプするだけでも大変やと思うんですよ。
うん、
これを、シュート練習するっていうわけですんで、きついんですけど、花道は文句一つ言わないですね。
はい。
ナレーションで、初心者としてバスケ部に入部して以来、ドリブル、パス、リバウンドなどの地道な基礎練習を続けてきた桜木。その彼にとって、シュート練習は楽しかった。
うん、
このナレーションも好きですね。
うん、
いいですね。
めちゃめちゃいいですよね、
うん。
ほんまにきついと思うんですよ、このシュート練習ってね。
うん、
ただ、絶対必要なシュート練習だというのも分かってるし、ずっとドリブルとかさせられてた地味な練習、リバウンドとかも、そんな練習ばっかりしてたんが、シュートをやって、徐々に徐々に上達していくのを感じるから、
うん、
やっぱこれ楽しいんでしょうね。
うん、
で、その、バスケ部っていうかバスケやってたチャンナカさんからして、
はい、
シュート練習っていうのは楽しいもんなんですか？
いや、やっぱり、シュー
夫が楽しくてバスケやってるようなもんだと思います。
はい、そうですね。
やっぱり、もう野球やったら打つのが楽しいみたいなところなんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。と思います。
まあ、にしても、この1日600本は、まあまあなきつさやと思うんですよね。
そうですね。
普通の練習プラスですからね。これは多分、花道の真面目さも表してると思うんですよ。真面目なんですよね、意外と花道ってね。ヤンキーなんですけど。
真面目&多分純粋なんだ。
純粋ですよね。
うん。
うん。で、バスケをほんまに好きになってるっていうことなんですよね、これね。そういうところを表現してるんでしょうね、この楽しかったっていうのはね。
そう、一言で全部集約してるから、これすごいですよね。
すごいですね。
表現が。
そう。
うん。
絵もいいんですよ、このちょっと引きな感じのね。
はいはいはい、はい。
この絵もすごく好きですね。
そう、純粋なんですよね。
うん。
花道が。
はい。
うん。
で、次の土曜日、竹里戦ですね。花道は朝からさらに自主練してて、そのままコートで眠ってしまいまして、で起きて焦っていくんですけど、試合時間残り5分で到着しちゃうんですね。めっちゃ怒られまして、で、まあ赤木がせっかくの特訓の成果をわざわざ両南に見せることはない言うて、花道は出さなかったね、結局ね。
はい、
はい。で、花道赤木抜きでも120-81。まあ余裕で勝てたと。まあ圧勝とまでは言わんけど余裕勝ちだったね。
はいはい。
うん、で、まあ事実上決勝と言われる海南対両南戦。
はい。
はい。前回出てきた福ちゃん。
うん。
あれは両南の選手だったんですよね。
うん。
両南にいたと。はい。うん。練習試合におらんかったのになんだろうっていう感じなんですけど。
うん。
試合開始前に、魚住が、牧に、神奈川ナンバーワンの看板は、今日限り下ろしてもらうって。な、それ聞いてた海南の選手みんながピギンってなんですね。
うん。
うん。牧が、お前には無理だ、魚住。俺じゃない。うちの先導がやる。もう、それ先導がビクってして、
はいはい、
恐る恐る牧の方見たら、マキも仙道の方見てて、マキが、ほうって言って。
うん。
仙道が、参ったなって言って、苦笑いしてるんですね。
うん。
うん。試合開始。まあ、ジャンプボールは魚住が、勝って、両南ボールになるんですけど。
はい。
まあ、両南は仙道がポイントガードやってるんですね。
はい。
で、仙道がふわーっとゴールに向けてボールを投げるんですが、うん、そこに福ちゃんが飛んできてアリウープをすると。
うん。
ポイントガードもできちゃうっていう。
そうですね。どっちか言ったら、生き生きしてる感じなんですよね。
はい、はい。
すごい楽しそうな感じ。
ここまでボール持ってパス出すっていうことは、ドリブルの技術がしっかりしてないとできないですからね。
はい。両南のディフェンスは、鮮度を牧にぶつけるボックスワンなんですね。
うん。
うん。P さん、ボックスワン何でした？
うん。あ、そう、固めのやつですね。2対1。
2対1にすんの？
2 対、もっと3対1ぐらいですね。
3対1にすんのがボックスワン。
4対1です
ね。4対1ってすごい。
すごいな。一箇所に4人集まんの。
ちょっと気に入ってました。
ほんまに読んでる？
読んでますよ。
浅沼さん説明してあげて。
なんでですか？
ボックスワンを。ボックスワンを説明してあげて。
やっぱ固めることですよね。
もうボケはいいです。うん、
ボケるなっつったら、俺答えわかんねえから言えねえっすわ。
僕、んだろう、間違えたらいいやん。
ああ、じゃあ1対1です。
わからんときはちゃんとわからん言いましょうよ。
おめえが言うんじゃねえ。
ギスギスしてますよ。
先生お願いします。
はい、先生お願いします。
要は4人はゾーンで1人はマンツーマンっていう形やったと思うんですけど。
そうですね。
はい。
はい。
うん、勉強になりました。ありがとうございます。
よ、4人が？すいません。
おめえかったかと言うな。
よくわからなかったんですよ。
はい、特定の一人はマンツーマンで、その守備のスペシャリストがついて、あとはゾーンズディフェンスするっていう形だと。
はい。だから、鮮度を巻きにぴったりくっつかせて、はい、
うん、
あとはゾーンで守るっていうことですよ。
はいはいはい。
うん、なるほどね。で、そのぴったりくっついてる鮮度のディフェンスを見て、巻きが、こいつ、その気がないわけでもなさそうだなっていうですね。
かっこいいね。
かっこいい。両方ともかっこいい。
いやー、仙道がほんまにかっこいいんですよ。
もうそうね。
いや、僕、仙道、今回、読み返して、
うん、
あれ、仙道ってこんなかっこよかったっけ？
遅
っ。
気づくの遅っ。
いや、
マジですか？
やっぱり、だいぶ、ちょっと久々にコミック読んだんで、
はい、
忘れてるところもあったんですよ。
うん。
あ、そっか、海南とリオナ試合してたなぁと。
うん。
どうやってもほどがじゃん。
かっこええってね。
今日は、先導会ですから。
先導会になるんですか。
そうですよ。
先導かっこいいしか僕言わないですからね。
うん。
うん、好きおっしゃってましたからね。
はい。
はい。
だから先導は、開始前に、魚住が神奈川ナンバーワンの看板を下ろしてもらうって言った、あながち、その気、その、要はその気になってるっていうことなんですよね。
う
んうん、負けてないぞ、俺はっていう顔をしてディフェンスをしてるわけですよ。
うんうん、はい、できちゃうぞと。
はい。
うん、
で、仙道が、このポイントガードやってるんで、
うん、
その、ガンガン攻めていくわけじゃなく、パスをバンバン出していくんで、まあ、要は、試合をコントロールしてるのが仙道で、うん、動かされてる両南の選手がめちゃめちゃ生き生きしてるんですよね。
うん、
はい。で、この勢いに乗ったまま、29対39で、10点差で前半が終了します。
うんうん、
今回、海南の方を先言いますね。29対39。
は
いはい、
うん
うん、要は、両南が10点リードってことですね。
うん、
で、後半に入っても、福ちゃんが、好調で、めちゃめちゃ点を取りまくるわけですよ。
うん。
で、まあ、ここで、両南の田岡監督が、言うには、この福田は、両南に入った時、うん、下手くそだったと。
うん。
ただ、仙道に対して対抗意識をめっちゃ燃やす選手だったらしくて。
うん。
で、その、福田を見た、田岡監督は、福田は伸びるって思ったらしく。
うん。
うん。
で、仙道はプライド高いんで、褒めて伸ばそうと。
うん。
ただ、福田の方は、失うものがない。今、下手やから。
うん、うん。
こんな、失うもののない福田は、叱って伸ばす方がいいんじゃないかっていう、まあ、指導方針を決めるわけですね。
うん、うん。
で、そっから、福田は叱られ続けたわけですよ。
はい。
一年間ずーっと叱られ続けて、
うんうん。
で、ある試合中、福田がまた叱られてて、
うん、
プルプル震えてて。
うん。
フワチャー言うて。
フワチャー事件ですね。
はい。田、うん、岡の額を小突きまくる。フワチャーフワチャーフワチャーフワチャー言うて。
あえて額、
額でしょ。
うん、額。
僕、目ついたやと思いました。
あ、まあ、一瞬どっちやろうと思うんやけど、目やったら、そら、やばすぎます。まあ、額ですね。うん。
一番最初に、
うん。
アニさんが、僕のことを、福ちゃんポジションですねって言ったと思うんですよ。
はい。
僕、これ読んで、
うん。
あ、思い出したんですけど。
はいはい。
この怒られてフルフル来て、ついに我慢できなくなって爆発してまう感じ。
うん。
僕と同じなんですよね。
おう。
アニさんが言ってたのは、
うん。
合ってると思います。
お、
はい。
フワチャ、フワチャするわけですね。
フワチャしちゃいますね。
それは、あれですね、副産物的な。
もう、はい。
あの中で普通に褒められるやつだっていうことで、例えで福ちゃんって言っただけなんですけど。
あ、そうですね。うん、会社とかでも、理不尽な怒られ方すると、
うん、
え、それちゃうんとちゃうんすかって、 言っちゃうタイプです。
でも、ハチャはしないでしょ。
ハチャはしないです。はい、長いもんに巻かれ、出ないタイプです。
我慢しないですね。
はい。まあまあ。厳しな調子には言い返しちゃうところ。
そうですね。
はい。あります。
要は、プライドが高いのは福田の方だったと。で、このフワチャー事件が、学校に隠しきれず、無期限部活停止になっちゃうんですね。で、田岡監督がまた戻ってこれてよかったって言ってるんですよね。
うん。
まあ、いい人なんですよ、この田岡さんね。
うん。
あんなことされたら、絶対無理でしょ、戻さんでしょ。でも、これ戻ってこれてよかったっていうのは、自分のやり方の非を認めてるわけなんですよね。
そうですね、指導法ですね。
うんうんうん。
そう、やとしても、フォアチャーされたら、
フォアチャーが伝わってんのかな、これ。
フォアチャー、フォアチャー言うて、そのね、小突きまくられたら、そら、怒るし、絶対に復帰できないと思うんですけど、
うん
うんうん、これを、その、戻ってこれてよかったって思ってもらえる指導者はすごくいい先生だと思いますね、これね。
うんうん、あそうそう。本当そうです。
うん
うん、
で、まあ、活躍してるんで、この試合。はい、場内が福田コールになるわけですよ。
うん。
あ、ごめんなさい。ちょっと、いいですか？
はいはい。
その福田なんですけど、
はい、
当時ですね、福田と同じように、
うん、
もう監督の言うことに反発しすぎて、
うん、
使ってもらえなくなったっていう、
うん、
あのラトレル・スプリーウェルっていう同じようなポジションで同じ体格の選手がいるんですけど、
うん、
これモデルは、
うん、はい、モデルは多分その選手だと、はい、思われます。
へー、
そう言われてます。もうな同じような選手いるんですよ。監督のやり方に。もう耐えきれなくて、もう文句言ってまうっていう選手で、干されてまうっていう選手
だ
った んですよ。めっちゃいい選手なんですけど。はい。
牧原紀之ではなかったんですね。
マッキーは顔だけです、はい。最初、マッキーって言った時何言ってはんのかなって思ったんですけど。
うん。
はい。はい。牧原紀之じゃないです。
はい。
はい。
場内が福田コールになって。
はいはい。
その、福田、福田っていうコールを聞いた福ちゃんは、
うん、
もっと、もっと褒めてくれって。ふるふるふるって震えてる。
気持ちわかるな。
で、仙道が横におって、福田、ナイスって言って、チョンって触るんですよね、
う
ん。あれもかっこいいんですよ。
そうそう。
もう何やってもかっこいいんですよ、仙道で。
仙道、かっこいいですね。
うん、ちょっと格変入っちゃってるんで、もう全部かっこいいと思います。
はい、で、この、偉いレベルが高い、この試合を見て、花道がもう我慢できずに帰って練習する言
う
て、
うん、
もう先に出ていくんですよね。
うん、
もうじっとしてられんと。
うん、
で、ルカワと三井と良太も出ていくんですよね。
うん。
うん。もう自分らも、このすごい奴ら見ててもしゃあないと。もう自分がちょっとでも上達したいということで、練習しに帰るんですよね。
うん。
で、海南がこっから追い上げまして、53対61。一桁点差まで追い上げます。
うん。
で、田岡監督がタイムアウトの申請を出しまして。
うん。
その時、仙道の声が聞こえてきて、落ち着いていこう。海南の攻撃は8割方牧さんを起点に始まる。牧さんにさえ好き勝手させなければなんとかなる。俺がこれからはもう絶対抜かせない。足を掴んでもな。ゴール下は魚住さんがいるから、うちが支配できる。な、ウォーズミーが、おう、任せろ。それを聞いた田岡監督が、すまん、さっきのは取り消しだって言って、こう、タイムアウトを取り消しするんですよね。
うん。うん、
さあ、行こうか、っていう先導がね。
ああ。
めちゃめちゃかっこいいね。
先導会ですからね。
はい。
はい。
要は、追い上げられて、まだ8点差あるんですけど、8点差で勝ってんのに、追い上げられ方がエグいんで、階段本気に刺したらやっぱ強いんで、
うん、
すげえ、その、やばいムードになっているところを、この、先導の一声で、ガラッと空気を変えるわけですよね。
うん
うんうん、崩れかけてた両難を先導の声で立て直したっていう。
うん、
はい。で、先導が、ディフェンスがすごいんで、マキが攻めあぐねるんですよね。 で、30秒ルールであと3秒ってなって、ジンにパスして、
うん。
3ポイントラインよりも2メーターぐらい離れたところからシュートを打つんですけど、ジンが。うん、
ディープ3ですよね。はい、あ、これがですね、
うん。
これが決まるんですよね。
うん。
56対61。5点差に縮まります。
うん。
先導が、さすがにすんなり勝たせてはくれないか。ニコって笑って。そう来なくちゃよーって。
うん。
早速先導が決めて7点差に広げます。
はい。
で、ここからまた先導のディフェンスが硬いんですね。
うん。
マキが、仕方なくパスを出して。で、タオカが、みっちり鍛えてきたつもりだ。ルーキーの時の先導とは違って当然だ。いて、もう一回マキにパスが戻ってきまして。
うん。
魚住が、マキを倒せ先導先導がここで腰を落としまして。
うん。
ほんならマキが甘いって言って抜きまして。
うん。
ゴール下の、魚住が、このブロックの手を出すんですけど、それをかわしてゴールに掘り込みます。
うん。
うん。で、魚住の体がその後マキに当たるんですよね。
うん。うん。
もう先導がそれ見て驚くんですよね、そのプレーを見て。
うん。
で、マキが振り返って、先導にドヤ顔してくる。
うん。
バスケットカウントワンスロー。先導が、うん、ふぅ、これはしんどい。
うん、
ワンスローを決めて4点差に縮まると。
うん。
はい。さすが王者、海南の牧ですね。はい。絶対王者ですから。
うん。
先導をして、ちょっとやばいなと思わせれていると。
そうですね。
うん。
並んでると思ってたけど、うん、驚かされるプレーをまだしてくるわけですよね。
あー、うん、ね。
で、魚住、この後シュートを、入るんですけど、ディフェンスの高砂が倒れるんですよね、
うん。
これがオフェンスチャージングっていうことで、魚住のファウルが、3つになります、
うん。
要は今の点数も決まらなかったと。うん、で、ファウルが3つになったっていうことで、先導が魚住に気をつけてって言って注意するんですね。この後、ジンがまたスリーポイント決めまして1点差に縮まります。
はい、すごい。うん。
客席におったメガネ君が、
うん。
どうしてうちが通った戦法を取らないんだ。ジンにマークマンをつけないなんて自殺行為だ。赤木が、いや、つけるようだぞ。これ、福田を下げまして、
うん。
ディフェンスに定評のある池上を入れます。
うん。
で、マキが、高砂、魚住に突っかけろ。フィニッシャーをコートから追い出せっていうね。
うん。
はい。この後、魚住がディフェンスチャージングをしてしまいます。
はいはい。
そうだな。
はい。これでファール4つ目ですね。
うん。
これで。
あと1個で退場ですからね。
魚住が審判に、ちょっと待て、俺のファールだと審判が、ちゃんと手を挙げて、立ってただけだぜ。なんで俺のファールなんだよ。ちゃんと見てくれよ。テクニカルファール、青4番、魚住退場なんですね。
もう、
やっちゃいましたね。
誰がキャプテンかわかんないんですよ。
はい、うん。まあ、テクニカルファール。まあ、Pさんわかりますね。
まあ、すごい、やっちゃいけないファールですね。
どういうふうに。ファールはみんなやっちゃあかんやろ。
テクニカルですか、うまいファール。
うまいことやったファール。
だから、態度が悪いファウルですね。
まあまあ、そう、
ええ。
スポーツマンらしくない振る舞いとかね。
そう。
取った時に、ファウルが与えられて、要は審判に、クレーム入れてくるなんて、高校生としてありえん、高校生というかバスケットマンとしてありえんということで、ファウルを取られて、
うん、
さらに相手に2スローが与えられるんですよね。
うん、最悪のファウルですね。
最悪です。しかも、退場ですからね。
うん、もの戻ってこないですもんね。
当然、5ファウルですから。
うん、
これ、ちなみになんですけど、
はい。
コート外で指揮出してる監督とかコーチにも、割り当てられます。
おー、そうなんや。
で、安西先生が、うん、お今のちゃやろ、うらーって言ったら、ピピーっつって、はい、うん、相手に2スロー。はい。こういう、監督とかコーチにも割り当てられます。
それ、5回やったら退場なんですか？
監督退場に、あ、でも、うん、確かなってたような気します。でも5回も、いやいや言うかと思ったから、はい、まあ多分なるんだと思いますよ。
ああ、まあね。はい、で、だ魚住が退場になったということで、この思惑以上の成果が出た牧が、
うん、
どうする仙道思うんですけど、
うん、
仙道は全国への道はなかなかに厳しいっていうね。
うわ、
かっこええね。これはすごいんですよ。その魚住にむっちゃムカつくはずなんですよね。
うん、
うん、
さっき注意したやんって思うんですけど。なんでお前はいつもそうなんやって。言いたくなるんですけど、これもハンデの一つだと。全国行くつもりだったんですけど、なかなか厳しいなっていう。自分のハンデの一つだと思ってるわけですよ。
冷静ですよね、毎回ね。
すごいんですよね。
人間ができてるんですよ。魚住すぐ怒るし。ダメや、あの人。
その魚住に対して、仙道の態度がやっぱいいんですよ。キャプテンをおもんばかる、この態度がかっこいいんですよ。
そうですね。そうだから、仙道キャプテンでもよかったんじゃねえかなって思ってるんですよ、ね。
まあまあ、一応3年生は魚住ですからね。
まあそうですけどね。ちょっと、格が違うな。
先輩また上げるとかもかっこいいんですよ、仙道は。
はい。
それは言ってますけど。
平気になってないところはね。
はい、うん。大丈夫、大丈夫。
で、フリースローが2本とも決まって、64対63、海南がとうとう逆転します。で、うん、この仙道が一人でドリブルしていくんですよね。
うん。
で、牧と高砂が前に立ちはだかりまして、客席から、仙道、冷静さを失ったかって。な、仙道が強引に飛びまして、マキと高砂の間からちょいって、うん、ボールがパスって入ります。
うんうん、
これで逆転、再び逆転。
うん
うん、
赤木が大黒柱の魚住を失い、福田も使えない。もはや両南に勝機はほとんどなくなったと言っていい。なのに、どうだあの目は。この両南ベンチの彦市たちの表情が映って、
うん、
マキもそっちの方見てて気に食わんなって。
うん。
赤木が。それでも、仙道なら、仙道ならきっと何とかしてくれる。そういう目をしている。
うん。
流れは完全に海南に行ってるんですけど、うちには仙道が打って仙道は何とかしてくれるっていう絶対的な信頼感があるんですよね。
うんうん。
で、マキのパスを仙道がカットしまして、もうワンマン速攻ですよ。
うん。
で、再び仙道対牧。世代交代の時が来たのかっていうシーンなんですけど、
うん。
魚住が頼む仙道と。な、仙道がゴールに向かって飛びまして。で、背後から牧の手が、
うん。
で、牧が、やすやすとダンクなどさせると思うか。目を見開く仙道。
うん。
ふって笑って。で、牧も笑うんですよね。で、仙道が、いいや、やってやる。この試合中に一本。で、牧が、おう、やってみろ。やれるもんならな、っていう。
うん。
なんじゃこいつら。
そう。あの、負の時の顔、二人ともかっこいいんですよね。
めちゃめちゃかっこいいですよね。
そう、牧もね、で、仙道も、あの、やってやるっていう時の二人の会話が背になってるのがまたいいんですよ。
そう。
あの、ちょっと遠目で見てるところが。
これ、ね、だからね、二人ともお互いの凄さを認めてるんですよ。
はいはいはい。
すごい奴だっていうことを認めてる上で、俺の方が勝ってるって思ってるシーンですよね、これね。かっこいい。めちゃめちゃかっこいいですよね。
かっこいい。
どっちもなんか嫌味がなくていいですよね、なんか爽やかっていうか。
うん。
まあ、スポーツマンっぽい。そうですね。まあまあ、でもこのセリフは、実力が伴ってないとめちゃめちゃ、うん、あの、しょうもないセリフに変わりますからね、これね。
そうな
んだ。実力があるからこのセリフがかっこよく見えるんですよ。
実際的には試合を制してるのはどっちだと思いますか？あ、僕は両南ですね。あ、という、仙道。あ、仙道、はい。
ああ
。いや、はい。いや、今日言わへんなと思って。
うん、忘れてたっていう。
はい。 この後、マキが決めたら、仙道が決め返す。もう逆転に次ぐ逆転なんですよね。
はい。
一進一退の攻防が続きまして、その時、赤木の家に電話が鳴りまして、
うん。
春子さん出るんですけど、
うん。
電話の内容が安西先生が倒れたっていう。
うん。
うん。
うん。てか、春子さん家帰るの早いなと思って。
なんなら行ってないぐらいですね。
行ってなかったんかな。
ルカは出てないですからね。
そう、うん。いやルカ見てない。
ルカは、いやいや、この前、だって、湘北の試合あったじゃないですか。
それ終わったらもう帰っちゃった、
ね。まあ、速攻帰ったね。てか、
ルカはに興味が。
安西先生も早いなと思って。もう帰ってたってことでしょ、速攻。
うん。
うん。この後わかりますけど、その、花道の練習見てたんでしょ、
うん、
うん。うん。
早いなと思って。
そういや早いですね。
うん。
そうか、同日ですやんか。
そうですよ、うん。この直前にやってるんですよ、試合。
うん。
うん。
うん。これ、だからもう、兄さん編集入ってて、ちょ、これ早いんちゃうんすかね、これ。井上さんに多分言ってるんでしょうね、これ。
あと編集マン兄さんきついですね。
はい、服ももうだって着替えてるのは早、ね、ないですか、
うん、そうそうそうそう。
まあ、気にならなかった
わ。
はい。はいはい。
で、この後、仙道に疲れが見え始めるんですよね。
うん。
で、まあ、田岡監督からすると、このままだと、明日の湘北戦に影響が出るかもしれないと。
うん。
だから、二日連チャンで試合せなあかんわけですよね。
うんうんうん。
境界南、明日湘北なんですよ。両南からしたら。う
ん、しんどいな。
めっちゃしんどいんですよ、
ね。うん、
これ、こんだけヘトヘトにならしたら、ちょっと鮮度明日使えんかもしれんから、ちょっとまずいなと思った田岡監督は、
うん、
腰のダブルチームに行かせるかって思いますよ。
うん、
ほんなら、福田が田岡監督の目の前に立ちまして。
うん、
なんだ福田だから福ちゃん首を振るんですよね、横にね。鮮度、
うん、
のプライドが傷つく。あいつはきっと負けない。田岡さんが、分かったよ、福田。お前の言う通りだ。オフェンス面の仙道の負担を軽くしてやれ。仙道を助けられるのは、お前しかいない。って言って、福田を投入します。
はいはいはい。
うん、
もうこん、珍しい監督ですよね。
いや、この監督すごいいい人
ですよね。令和版の高校の監督ですよ、これは。
今の時代。
こういう上司が欲しかった。
こんなに聞きは、ね、話聞く先生、当時いなかったと思います。
いや、でもやっぱその福田に関しては、一回自分の、やっぱり采配ミスもあったし、
そうそうそう、それ、それです
ますからね。
フォアチャー、フォアチャーされるかもしれんから。
あ、そっか。また、
ビビってね、ビビってね、だから、お前の言う通りだって言ってるわけじゃない。ちゃんと、この監督のいいところは、うん、あの成長してるところですよ。
フォアチャーされないように。う
ん、まあ、あの、反省して、で、いや、この人結局、その、チームの勝利っていうよりか、結構選手の方をすごい信頼してる監督だなっていう、すごい、好感が僕はあって。
そうですね。
やっぱ福田が言ってる通りだなっていうのがやっぱり、それがあの、チームメイトとしてちゃんと見てるのは分かってるから、
うん、
尊重してあげてるから、
うん、
まあ、こういう人が現場の上司でいてくれたら、仕事がうまくいく。
まあ、
いいっすね、うん。
感情的に起こることもありますけどね。
うん、そうそうそう。でもそこも人間味があって、僕この監督すごい好きなんですよね。
そうですね。
うん、はい。
41歳。
うん、年下なんだよな。
はい。両南は、福田を入れることで、海南相手に点の取り合いを挑むことになるわけですよね。
うん。
残り、試合時間残り32秒までいきます。
うん。
で、福田が決めまして、79対77。2点、海南がリードですね。
うん。
で、海南の攻撃残り10秒切るわけですよ。
うん。
両南がなんとかボールを奪いに行くんですけど、高藤監督が、マキ、キープだ要は持っときゃいいわけですよね。
うんうん、
で、仙道がクソ取れないってなって、
うん。
その目の前の仙道に気を取られてるマキは、後ろから近寄ってきた池上に気づいてないんですよ。
うん、
後ろから池上がボールを叩きまして、それを叩かれたボールを仙道が取ってゴールへ一直線。
うん、
残り4秒。この、仙道に牧が追いついてきます。
はい。
ダンクに行こうとする仙道。 止めようとするマキ。マキがおかしい。マキは瞬間そう思った。俺が奴なら。マキはその手を引っ込めるんですね。
うん。
で、そのまま、仙道のダンクが決まりまして、そのダンクが決まった瞬間、仙道はマキの方を見てるんですよね。
うん。
同点に追いつきます。その後、二人が見つめ合ってるんですよね。
うん。
なんか言いたげなんですよね。
うん。
このままタイムアップで、延長戦へ突入すると。
うん。
要は、両南は追いつけたということで、両南陣営はすごい喜んでるんですよ、みんなね。
はいはい。
まだ、負けてないと。この試合勝てるかもってなって喜んでるんですけど、2分休憩の後、5分間の延長戦があるんですよね。
うん。
で、彦一の姉ちゃんの、雑誌記者が、その、マキはブロックできたのに、わざと避けたように見えたと。
うん。
ていうか、その前に、仙道のドリブル。あれ、あまりにも簡単に追いつかれすぎたと。
うん、
あれわざと追いつかれたのかって。
うん。
だ仙道がポカリ飲みながら、
うん。
畜生っていうもんですね。
うん。
これを、客席の藤間が解説します。
段階です。
はい。仙道は、この2点負けてて、残り5秒切ってたあの場面、わざと牧に追いつかせて、牧からファールをもらい、なおかつシュートも決めようとしたと。
うん、
バスケットカウントワンスローで、それを入れて逆転。それがあの一瞬で仙道が思い描いたシナリオだと。
うん、
で、マキが自信があったというのかあいつめ。俺がやつでもそうしただろうがな。ナレーションで。この時、マキは仙道が自分の地位まで登ってきたことを確信した。そして、うんチームとしての力はどちらが上かも。まあ、藤間が決着をつけときたかった仙道、
うん。
あえてブロックに行かず延長を選択した牧。ち、お前ら、俺のいないところでナンバーワン争いをするなよな、っていう。うん、
これはもう井上さんのシナリオ、素晴らしい。
こんなん考え
シチュエーション。はい、つまり、
はいはい。
仙道はバスケットカウントを狙ってたわけですよ。
うん。
うん。で、それでワンスロー決めれば逆転勝ちになるんですけど、
うん。
でもこれ、ピーってなって、
うん。
ブロックされてたら、どうなるんやろうっていうと、ああ、だから、ファールはもらえるっていう自信があったんでしょうね。
うん。
うん。で、最低限フリースロー2本あるんで、まあそこで同点でもできると。うん。うん。だそこですよね。だただ、うん、これでも後ろからこうダンクに行ってって、ファールもらいながらダンク決める自信があったとしたら、すごいことですけどね、これ。
無茶なプレイでファールをもらいながら入れたらいいわけですよね。
うん、だワンハンドでブロックに、うん、まあ、これ絶対ファール、後ろからなんで手に手がぶつかるので。
はいはいはい。
でもそれでも、その、バスケットカウントをもらえるっていう自信があったとしたら、
うん、
どんな握力してるんやろうって思いますけど、
ね。いや、違うんです。うん、ここは、
うん、
それしか勝つ方法がなかったんですよ。
延長に持ち込ますとやばいぞっていうことですよね。
やばいというか、もう負け確なんですよ。
うん。
う
んうん
魚住おらんし、
うん。
もう自分の体力が限界に来てることも感じてるし。
うんうんうん、
海南まだまだ元気そうやし、層も厚いから。
ああ。
って考えたら、ここ絶対3点プレー戦と同点では負け確なんですよ。
うんう
ん、だから、唯一勝つ方法は、ファウルをもらいながらも絶対ゴールは決めなあかんっていう。
うん、そう。ここで完全に決めとかないと、もう巻き格だっていうのが。
選手層というか、そうか、センターがね、はい、高さが言いますからね、
あそうそう。
あの、アナウンスで、どちらのチームが上かっていうのはそういうことですよね。
うん。
うん。この時の状況で言ったら、はい、もう先頭それしかないから、
うん。
誘発に行ったっていう。
うん、ですわ。
うん。
ですわ。いや、もうそのワンプレーのことだけにちょっと入り込みすぎて、
うん。
はいはい、もう、 試合全体のことちょっと、はい、見えてなかったです。
はい。だから、それが決まらんかったら負けっていうことで、多少危険なプレーでも、それを決まらんことには勝てないっていう、その一つにかけたわけですよね。
うん。
はいはいはい。
うん。案の定、延長戦終わって89対83で海南が勝ったわけですよ。
うん。そういうことですね。
うん。だから、翌日の試合のことも考えたんじゃないですか。これ以上も疲れた、うん、疲れたら明日に影響するっていうのもあるし、
うん
うん、もうどうしても決めておきたかったんやけど、巻きが一つ上手だったんですよね。
はい。
そうそうそう。
両南にもう一人ね、ベンチにもう一人おったらね、
うん、
よかったっすけどね。
だからダンク決めた瞬間に、もう後ろ振り返ってるんですよね。巻きの方見てるんですよ。なんで止めないのっていう。
そうね。
あの顔がすごいんですよね。
うん。
うん。うん。
うん。いやー、鮮度かっこいい。
いやー、まあ、この試合、うん、ほんまええ試合です、ね。
まあ気づいた巻きもすごい。
いやいや、巻きがすごいっていうのはありますよ、もちろん。
うん。
うん。あそこで、うん。
だって、鮮度がかっこいい、
ね。勝手に手が出ると思うんですよ、あれ、巻きはね。
うん。
はいはい。
っていうか、その前の、湘北戦では、ファール犯してますからね。
うん。
巻きはね。あの、
やってますかね、
うん。花道相手にやってしまってますんで。
うん。
それに比べて仙道に対してはなぜか冷静だったっていうね。
うん。
うん、
この試合で、
うん。
仙道って、こう、オールラウンダーやっていうところが分かったじゃないですか。
はいはいはい。
で、仙道って、実はモデルがいるんですよ。
はい。
出た。
で、まあ、今までその NBA の選手だなんだって言いましたけども、
うん、
唯一日本人がモデルなんですよ。
お
で、鈴木敦っていう、神奈川県の、出身の選手がいるんですけど、
うん、
神奈川あっちゃん。
あっちゃん。
あっちゃん。
あっちゃん、あ、まあ、あっちゃんって呼ばれてるんです
よね。あっちゃん。
はい。
横須賀伝説の選手って言われてて、神奈川県で小中高で敵なしの選手だったらしいです。だからリアル神奈川県ナンバーワン選手なんですよ。その当時のまあそういう選手がいて、まあ後にその日本のストリートバスケのあのセミプロみたいなまあそういうところで活躍される人で、
うん、
うん、まあ。要は、井上先生って当時からその高校バスケ、日本の高校バスケもちゃんと見て、こういう選手がいるなっていうのをちゃんと見てたっていう証拠になるんですよね。髪型もね、その鈴木選手、あの先導ほどじゃないですけど、ちょっとツンツンさせて
る。
で、その鈴木選手のプレーのを、まあ本当にそのまま反映させてるようなプレーも見受けられるので、はい、鈴木敦っていう選手が、はい、モデルになってみたいです。はい。
まあ、仙道中学は東京ですけどね。
まあ、設定はそうかもしれない。一応、両南は神奈川の、あれなんで。
はい、そうですね。
はいはい
はい。はい、まあ、天才っていうところでそうでしょうね。
うん、
そうですね。はい。
はい。うん、で、安西先生倒れたんですけど、まあ、詳しくはちょっとカットしますけど、花道が的確な行動で、まあ、命を取り留めたと。
はい。
うん。ただ、入院せなあかんので、両南戦には来れないっていうことが分かった。
うん。
うん。まあまあ、だから花道の親父がね、倒れた時に、自分が、やんちゃしすぎて、不良に囲まれてっていうことがあって、お父さんそれで亡くなったんでしょうね。
うん。
うん。うん、っていうのがあったんで、何としても安西先生は助けたかったと。
うん。
はい。あんなことあるかと思いますけどね。一言親父が倒れた死にそうだって、いや、どんな悪い奴でも引くでしょ、それ。マジでって、ごめんごめんってなるでしょ。
それどこじゃなかったって。
この後、要は海南が全勝しまして、
うん、
インターハイ出場が、決まりまして、
うん、
要は神奈川では17年連続優勝したわけですよ。
はいはい、
うんうん。17年連続ですよ。
なかなかないですよ。
そうですね。
うん。
で、湘北と両南が1勝1敗で並んだ。
うん。
次の試合で勝った方がインターハイ出場っていうのが決まるんですよね。
うん。
はい。 ここから両南戦いきます。
はい。
はい。試合前にね、田岡監督は、まあ、中学 MVP だった三井のことも勧誘してたんですよね。
うん。
まあ、魚住が入ってきたって、入ってくるっていうことで、三井も入れたら絶対に、強くなるっていうことで、
うん。
三井を誘ったんですけど、まあ、安西先生を理由に断られたんですよね。
うん、うん。
湘北に行きたいと。で、翌年、ポイントガードがちょっと薄いんで、あの、宮城亮太っていういい選手がおるから、勧誘しようということで、亮太も勧誘したんですけど、まあ、安西先生を理由に断られたんですね。
うん、
で、その翌年、10年に一人の逸材、ルカワを、見つけて、これは絶対いると。仙道と並んでルカワがおったら絶対勝てるっていうことで、ルカワ誘うんですけど、断られまして。
うん。
お前も安西先生かと思ったら、理由は湘北が近いからっていうね。うん、ちょっとでも寝たいってことだね。
うん。
うん、だからこの田岡さんの構想通りに行ってたら、今日のスタメンは、ポイントガード宮城、シューティングガード三井、フォワードルカワ、フォワード仙道、センター魚住っていうベストメンバーが組めたわけですよ。
なかなかのメンツですよね。
ただ半分以上今日の対戦相手やんと思って。ああっていうか、りょうた、安西先生のこと知らんやろ。
いや、僕もそれちょっと思いました。
うん、
あの、これはまあ今回のね、映画を見ての話ですけどね。
そうですね。
まあ当時は、その、りょうたの過去が全然語られてなかったから。
はいはい。
うん。ただ映画を見たら、いや、これはちょっとおかしいなと思いました
ね。そうですね。
はい。まあまあ、絶対知らんっていうわけではない可能性はありますけどね。知ってる可能性はあるけど、うんうん、まあ、ちょっと映画ではその辺は汲み取れなかったと。
うん。
で、両南は、この日のスタメンに、要は、越野と上草と福田が入る。で、まあ、上草が入るっていうことは、仙道はポイントガードではないということですね。
うん。
上草がポイントガードなんで。
うん。
要は、仙道、魚住、福田で、要は、湘北のフロントコート陣の、対策をしてきたわけです。
うん。
赤木、ルカは花道。ここの、フロントコートが強いから、湘北は。
うん。
だ、仙道もそっちにぶつけないとダメだと。
これフロントコートクイズしないですか？これ
フロントコートとはピッチさん。
相手のゴール下。
え？
フロントコート。
うん。
フロントコート。だけど、うん、相手のゴール下とかそんな感じですか？
あ、惜しいっす。
惜しいっす
か？惜しいっす。惜しいっす。
自分のゴール下。
なん近いとこは行ってるんですか、
はい、
うん。
近いとこは行ってます。
じゃあ、あとは託します。浅沼さん。
嫌なパス来たな。
多分、惜しいとこも言いました、僕。
フロントコートってことは攻撃陣ってことじゃないですか。
お。
うん。
え？
まあまあ、まあ、これ、問題に出すほどでもないですもんね。
うん。
もうそのままですよ。フロントを言うたら前でしょ、
うん、
うん。うん。コート、うん、前方のコートってことでしょ、
そうね。
ゴール下ってことです。
うん、当たってません、
うん。
いや、なんで祝福してくれないんですか
攻撃陣っていうよりか、うん、まあ、そう、後ろの線、あの前後ろで言うと、
うん、
1,2,3,4,5 って振り分ける時があるんですよ、
うん。
1がポイントガード、2がシューティングガード、3がスモールフォワード、4がパワーフォワード、5がセンターなんですけど、
うん、
その3、4、5がフロントコート、要は攻撃陣って今おっしゃってるんですけども、
うん、
でも1、2も攻撃はしますし、
うん
うん、要はその、よりゴールに近いところでプレイするとされる、まあ3選手、
うん、
うん、がまあフロントコートって言われてるっていうとこなんです。
あ、合ってません？
答 ポジションまでちょっと言及。
ずるくね？ずるいよ。
いやいやいや、これ、バスケの要はスモールフォワード、パワーフォワード、この、センターの3つがフロントコートっていう。
いや、もう、小難しいことを言う、褒めてくれ、もっと。
フルフルさせてくれ。
フルフルしてんだから、こっちは。褒めてくれ。
はい、ちょっと感じ悪かったです、僕が。すいませんでした。
いや、とんでもないです。ありがとうございました。
はい。だ湘北のフロントコート陣に、鮮度を当てたいっていうことで、ポイントガード、その階段戦ではポイントガード、鮮度がうまくいってたんですけど、今回はそうではないってことですね。
うん。
はい。ここから試合開始。まあ、ティップオフは、魚住が落とします。
うん。
はい。鮮度が取りまして、ルカワがメラメラ燃えてるんですよね。
うん。
前の練習試合で負けましたんです、鮮度にね。
うん。
で、仙道は、その場でシュートするかのようにジャンプしまして、
うん、
まあ、パスを出すんですよね。で、それが福田に渡りましてシュート。
うん、
ただそのシュートがリングを通る直前に花道が弾くんですよね、
うんうん。
ここで笛が鳴りまして、バスケットインターフェア。問題です。バスケットインターフェアとは、P さん。
いや、でもこれ知ってますよ。
はい。
本で見ましたから。
はい、はい。
ね、ゴールに入る前に、防御するとかで出なかったっけ？
うめ、基本的な。
それやったらブロック全部あかんじゃないですか。
そうするとこっちにボールが来るから。
うん、なんかそんな感じなかったですよ。なんか、
もうシュートして手が離れたらもうダメだと。触っちゃダメだ。誰も触ったじゃダメと。
うん。
うんって。そう思ってんの？
いやいやいやいや、
ブロックできへんやん、そんなのやったら。
うん。
なんかね、あんまし、高校生でこんなファールしたことないとか言ってたやつですよね。
パスしてください。
僕惜しいとこも言いましたからね。
惜しくないよ。
惜しくねえよ。
どうぞ。
決めんのは、兄さんちゃうんです
めったとないファールですから、これは。
シュートしたボールが、落ち始めてから、リングル上にあるとき、
うん、
ディフェンスはボールに触れてはならない。
もう呼んでるやん。
うん、呼んでます。イエス。
カンニングじゃないですか、うん。
カンニングじゃねえよ。
僕はね、ちゃんと、これ、珍しいファールですよね。
珍しくはないです。
あれ
結構ありますよ、これ。
あれ審判さん、なんか、言ってません？
そう、これを高校バスケのときに、
うん、
行ったことあったっけなっつ
って。そうそうそうそうそうそう。
うん。ただ、あるはあるんですって。
そうなんだ。
うん。だし、もう、カンニングもしますよ。進行妨げたくねえから。
まあ、要は、ゴールテンディングのこと、と思っていいと思います。ちょ、まあ、厳密には違うんですけど。
ゴール、はい、なんて？
テンディング。
テンディング。
テンディング
ゴールテンディングっていう。
ゴールペッティング
ペッティング
ペッティング
とんだ下ネタを。
ボケの角度がすごい。
すげえな。
要
は、ここに来て下ネタ。
ゴールテンディング。
うん。
ペッティング。
あるんですよ。
うん。
で、要は、シュートを打つと放物線が描かれるじゃないですか。
あ、そう
です
ね。はい。
うん、で、放物線の一番高いところから、
うん。
に到達してから、その落ちていくボールに対してブロックであるとかボールに触れると、
うん、
それはゴールテンディングとして相手に2スロー与えられるんですよ。
う
ん、要はシュートして一番高い位置でも要はもうそれをやっちゃうとゴールの手前で待ち受けて、
うん、
ブロックしちゃう人が出てきちゃうので、
はい。
うん、
はい。
ああ、
放物線の一番高いところ過ぎてからボールに触ると相手のツースロー与えますよっていう、まあそういうルールに近いのが、はい。バスケットインターフェア。
いや、でも全く同じこと言ってないですか、それ。
ね、
うん、
ちょっと若干、でもちょっと違うみたいで、
うん、
話してからっていう話だと思うんですよ。僕一緒なんちゃうかなと思って、今、ちょっと調べたんですけど、
うん。
うん。要はリングの上に、リングの上に空間があるとき、バックボードやリングネットに触れてしまったときに、ああ、バックボードやリング
に触れてしまった時っていうことらしいですね。
どっち
だから ボールじゃなくて、
うん、
リングとかバックボードに触るとファールになると。それがバスケットインターフェアだっていうふうに書いてます。ボールじゃなくて。
あ、ボール。じゃあ、このスラムダンクが間違えてるところね。
まあ、こっちの、ちょっと説明が合ってるかどうかはわかんないですけど。
うん。
はい。バスケットインターフェアってなかなか、聞かないですよね。
うん。
うん。ゴールテンディングはしょっちゅう聞きますけども。
はい。だからこれは、ボールテンディングっていうやつですか？
うん。だと思います。日本、まあ結構日本ってやっぱりその、ゴールより手が出てしまうぐらいサイズの大きい選手がいないので、
うん、
なかなか見る機会はないんですよ。今はB リーグとかありますけど、当時のその高校バスケとかでは絶対にほとんどないと思います。
うん、はい。うんうん、で、珍しいファールことでいいんですね。僕は、やっぱあっということですね。
スケール的には。
うん、ピッチさんが珍しいって言ってるんじゃなくて、スラムダンクの中の審判が珍しいって言ってるんじゃ
ない、うん、そうそうそうそう。なんかそれを覚えてたから俺を褒めてくれはない
よ。それはすごいインパクト。
ないよ。
記憶にあるんですよ。あ、すごいファールだなという、
ね。こんな人にカンニングを責められたというか、腹立ってくるの。
カンニングはいかんですよ。
はい。まあ、高校レベルでは見る。ことが少ないっていうことを言いたいんじゃないんですかね。
そうです。だからもうそれだけすごいよねって話してただけで、はい、さらっていけよかったピチさんが、珍しいですね、ずっと言ってた。
で、そのルールを花道は全然知らなかったんで、審判に抗議しようとするんですけど、そのルカワが、寄せドアホー言ってケツ蹴り上げまして、あっちの2メートルみたいになるぞって。もう、魚住がめちゃめちゃ怒ってるんですよね。うん、で、花道が、まあ、この後、ノーマークで、速攻しまして、
うん、
まあ、ダンクに行けっていう声が、飛ぶ中、花道はゴール下からジャンプシュートするんですね。
はい。
これが決まりまして、客席におった牧が、驚いたな、様になってやがるって。ほんの一週間前まで、できなかったシュートですよね、これね。
うん。
うん。が、様になってると。
いいですね。
はい。これで2対2。次、魚住が、ゴール下からシュートしまして、
うん。
まあ、これが、赤城のディフェンスのせいで外れまして、
うん。
で、そのリバウンドを花道が取るんですけど、もうすでに走ってる両端にパス出したら、これが強すぎて、もうノーバンでもう向こうの、記者に当たるぐらい、鋭いパスっていうか、その、りょうたが取れないようなパスを投げちゃったんですよね。
うん。
要は花道が調子が良すぎると。もうパワーがコントロールできないぐらい、調子がいいっていう感じなんですね、
うん、
今日ね。
うん
うん。りょうなの攻撃。福田がボールを持ちまして、花道がディフェンスにつきます。福田以外の、その、両南の選手が、その、福田から逆サイドの方に、じりじり離れていくんですね。
うん。
これを、アイソレーションって言うんですけど。
お、出ました。
何ですか、ピッチさん。
アイスクリーム？
違う、ね。アイス？アイソレーション。
今、浅野さん息潜めてますからね、これ。
初めて聞きますね。
お前読んでたんじゃねえか。
ちょっと複雑なのは記憶にないですね、ちょっとこれ。
あ、文章で説明したやつ全部カットして見てるんですもんね。
そう、うん、そうね。まあ、知らんファールですね。
ファールじゃないですね。
あ、ファールじゃないんですか。
うん。
ファールじゃないんですか？
ファールじゃないですよ。
あ、ゾーンディフェンスとかの、ね、鳥かごみたいなやつですね。
鳥かご、それやな。鳥かご。前も言ってたな、鳥かご。
だけど、まあ、先方ですね。
俺が今言ったな、それ。
はい。
あ、もう、答えを言った、今。
攻撃の先方ですね。
もういいですか？もう、浅沼さんも、もう見てるから、もういいでしょ。
うん、いいです。読みます？
もういいです。まあ、要は、マンツーマンディフェンスを湘北がしてるんで、みんなが引っ張られて、 逆サイドに行っちゃうんですよね。要は、ボールを持ってる福田と花道が孤立してしまうと。ここで1対1が、孤立して、他の選手があんまり、寄りついてこないっていうシーンになるわけだよね。
うん。で、こんなんでも、バスケ指南書だったらわからんすよね。
読んでたらわかるやん。説明してるでし
ょ。説明書いてますから、ね。
そういう戦法があるんだなっていうことはわかるやん。
あ、そう、そういう戦法あるのはわかりますよ。
うん。
うん。
え？何がわかってたのほんで何がわからんかった
で、どういうのか答えてたらわからないですけども、あ、こういう戦法があるんだなっていうのはわかりますよ。
どういう戦法よ。
それがわからんって言う
やん。わかってないんやったら何がわかってたんや、今。
戦法を使ったことは必殺技
の必殺技。前も言ったけど、自分の日は認めた方がいいよ。うん、悪いけど。うん、俺、わかんねえときわかんないっすって。
戦法があるんだっていうのを理解したっていう、うん。それ、その戦法を理解してなかったら意味がわかってないやん。
そう、だから、やめなよ。
マジともやめてください。それでも傷つきますわ。
いや、傷つくじゃなくて、だから、それ、中身言うけど、それやったとしても、ピザ株上がんねえから。やめてた方がいいよ。
わかりました。
はい、で、まあ、1対1になった福田が花道を抜きます。で、シュートに行こうとするんですが、まあ、三井がこの戦法を読んでて、三井が福田の前に立ちはだかって、三井に当たると。
うん。
笛が鳴りまして、オフェンスチャージング。
うん。
うん。まあ、三井のディフェンスが良かったってことですね。
さすがミッチ、
うん、素晴らしい、
花道が福田にいい気になんなよおいってそんな福田が、うん、いい気にならないでくださいよと言え
わかるわ気持ちいい
花道が福田が俺の方が一個上だから敬語使えよ
一個上ですからね
花道がボールを持ちまして、福田がその花道のバレバレのフェイクに引っかかるんですよね。
うん。
うん。で、何回も引っかかりまして、ただそんなんずっとやってる間に、後ろから敵にボールを取られちゃうっていう、まあ、こんな下りがありますね。
うん。
はい。まあ、この、俺の方が一個上だからっていうのは、この前の公園で、公園っていうか、外にあったバスケットコートでの下りから引きずってますよね。
うん、うん。
はい。てか、ま、花道は、福田に限らず、敬語を一切使わないですから。綾子さんにしか使わないですからね。
そうですね。あとは、赤毛の妹しか使わないですからね。
そうですね。
だから、フワちゃんと一緒なんですよ。
はい。花道が、福田にフェイクの仕返しをされまして。
うん。
で、ゴール決められるんですけど。
うん。
まあ、さらに、カウントワンスローまでもら、取られるんですよね。で、福田が、また俺の勝ちだって言って、勝ち誇るわけですよ。で、なんか赤木の調子が悪くて、
うん、
このまだ毛が治ってないんかっていう、こう、自分で心配になるんですよね。
うん、
で、この魚住のディフェンスに対して、ターンできるのか、この足で。いつも通りのステップを踏んだら悪化しないだろうか。テーピングはしっかり巻いているのか。言って、この攻めずに、パスを出すんですね。
うん。
で、もう一回、赤木のところにパスが戻ってくるんですけど、その、不安が拭いきれずに、またパスを出しまして。
うん。
まあ、結局、赤木が全然攻めてくれなくて、30秒ルール取られるんですよね。
うん。
はい。で、ディフェンスを赤木がしてても、まあ、魚住にファウルしてしまいまして、まあ、カウントワンスロー取られまして、4対11で、ワンショット。
うん。
まあ、三井が小暮に、これ入ったらタイムアウトだ。赤木のやつちょっとおかしいって。
うん。
まあ、三井はそう分かってるんですね。で、魚住がフリースローするんですけど、これは結局、大外れしまして、エアボールなんですよね。
うん。
で、カウンターしようとして、ボールを送ったら、先導にカットされまして、逆にカウンターされて、魚住にボールが渡ると、ゴール下、魚住がドフリーだったんですよね。
う
で、魚住がダンクに行くんですけど、それを花道が両手で止めました。これ両者バランスを崩しまして、背中から落ちまして。このプレーに、花道の方に大声援が行くわけですよね。ただやっぱ、ファウルなんですよね、これはね。てか、これなんでファウルなんかもよくわかんないですけどね。ボールに行ってるのもダメなんですか？
これは、ちょっと今、絵を探してるんですけど。
あの、魚住がダンクに行くんですけど、そのダンクのボールを、リングの上の状態で、両手で止めるんですよ、花道は。要は、魚住には触れてないと思うんですよ、多分。
これ、まあ、審判の塩梅って言ってしまえばそれまでなんですけど、要は手に触れてしまってるっていう風に見えたのかもしれないですね、審判の角度からは。まあ、
この後、両者バランス崩して背中から落ちるっていう、まあ、ここで、っていうことなのかも、かもしれん。でも、わからないですね、これはね。まあ、とにかくファールだったんですよね。
はい。
はい。で、今度のフリースロー、2本とも外しまして、この2本目は、仙道が、赤城に競り勝ちまして、押し込みます。で、4対13、差が開きます。で、三井が赤城に切れるんですよね。
はい。
な、やられっぱなしじゃねえかよ、言うて。で、赤城も自分に対してイライラしてるんで、もう逆切れしちゃいまして。まあ、ここでタイムアウトなりまして、赤城が2回しかないタイムアウトをこんなところで取るな、小暮。な、三井が何言ってやがる。はっきり言って今のタイムアウトは絶妙なタイミングだぜ。安西先生がいたらやっぱり取ってたはずだ。何？って言って睨みました。もうベンチの控えが、もう一触即発の雰囲気に引くんですよね。りょうたが、まあいいじゃないですか、どっちでも。とにかく9点差はまずい。追い上げねえと。な、花道が、ゴリがダメならこの桜木の個人機で勝負ってのはどうだ？な、ルカが、真面目にやれ。って言って、ため息ついて。な、花道が、なんだと？てめえこそ何もしてねえくせに。仙道怖がってんのがこの狐男。何？な、小暮が、おいおいおい、やめろよ二人とも。試合中だぞ。最悪の空気なんですね。安西先生がおらんっていうのもあって。で、赤木が、自分の顔を両手でバシって叩いて。くそ。これが最後なんだぞ。こんな大事な時に何やってる？プレイに集中しろ。今までやってきたことを無駄にする気か、赤木武則って言って。で、そこに花道が近寄ってきて、思いっきり頭突きするんですよね。赤木がベンチに横たわって頭からシューって白い煙出てて、で、小暮が、なんてことすんだ桜木って。な、花道は、このくらいしないと人間じゃないんだから目覚めねえだろ、ゴリーって。もう、その瞬間、赤木が1ページ使った大駒で、バカ誰がーって殴るんですね。はい。で、ここでタイムアウトが終わりまして、その様子を見てた両南の田岡監督は、よし、湘北はガタガタだ、一気に崩せって。で、小暮が三井に、あの二人はもうめちゃくちゃだ、三人でなんとか踏ん張ってくれ、頼むぞと。で、魚住が、来いって言う。な、赤木と桜木が、調子に乗るなよって二人で。メラメラメラってなってて。で、三井が小暮に、いや、どうも吹っ切れたようだぜ。っていうね。
さすがに分かってますね。
まあ、誰がさすがなんかはよう分からんけど、なんとなくラッキーで、まあ元に戻ったって感じかね。
あ、ちなみにね、これも聞きたかったんですけど、田中さんいいですか？
あ、はいはい。
あれ、タイムアウトってなんで2回しかないんですか？
なんでって、まあ、ルールですかね。
ということで相当重要なものなんですよね、タイムアウトって。
まあ、タイミングによると思いますよ。
僕野球しかしないんだよ。野球だってしょっちゅうタイム取るじゃないですか。なんでこんな2回しかないんだろうって思ってたんですよ。
まあ、2回しかないっていうことですよ。あ、
特に意味はなくて。
うん。
いやいや、あの、野球は時間決まってないじゃないですか。うん、試合時間が。
はいはいはい。
バスケは、20分20分の40分しかないわけですよ。
うん。
その時間を止めて、その指示を与えたり、休憩したり、なんか、いろいろできる時間は、
体力回復したり。
いやし、どんどん時間を伸ばしてしまうわけですよ、その試合時間を。
はいはいはいはい。
ですし、意図的に、そのタイムをかけすぎて、体力の回復とかは、ね。
ですな、なるほど、うん。
で、敵が調子いいプレイをしたたびにタイムを問われたりすると、調子が狂うわけですよ。うん
あーはーはーはー。
だから2回しかさせないっていうルールです。
納得しました。なるほど、なるほど。
聞いてください。あの、明らかに流れ悪いな、点数開いてきたなっていう時にタイム取るケースが多いと思いますよ。
うん、うん。ああ、なるほど。
そうそう。あの、フリーな方のチームが。
ああ、うん。もう、すっきりしました。ありがとうございます。
はい。
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 はい。